皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。さて今日の物販ラジオは第172回目、先週に引き続き小田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
びっくりしましたね。めっちゃいるんだみたいな。
はいはいはい、
驚きましたね。これはいけると思いました。
これやべえぞと。
これやばいぞと思いましたね。
なるほどなるほど。
はい。
で、その後も継続で、そのヤフオクでやってたんですか？
そうですね。ヤフオク2年、いやいや、もっとやったな。なんか途中で違うのもやったんですけど、無在庫のネットショップとかもやったんですけど。
ああ、そう、ネットショップ結構やられたって。
そうですね。ヤフオクはでも、いろんなのも入れつつ、3年、4年ぐらい。やって、後でまたちょっともう一回やったりもした時あったんですけど。
ああ、そうですよね。
そうですね。だからその最初のその、eBay から仕入れてみたいなのは多分3年ぐらいヤフオクやってたような気がします、多分。はい。
当時は、その、どんな感じでリサーチとかやってたんですか？
オークファンですね。
やはりね。
はい。オークファンと eBay の、
こう。ひたすら、じゃあ価格差を見つけるみたいな。
ひたすらですよね。で、同じ商品探してみたいな。
はいはいはいはい、はい。
アンティークとかやってたんで。
あ
アンティークもやってたんで。まあいろいろやってましたけど、アンティークも。
うん。
なんでこう入札入れてみ
る、はいはい、はいはいはい。
ギクセン。今あるのかなちょっとわかんないですけど、ギクセンとかって。こう入札予約みたいの入れてみたり。
ツールですか？
いや、なんか、ツールとまでもいかないんじゃないですかね。なんかその、スナイプ入札って言って、
普
段まで、なんかオークション、eBay のオークション ID を入れて、
うん、
いくらまでのなら入札かけるみたいなのを入れて、
それ、なんだっけ、締め切りギリギリで
入れるみたいな。そうです、そうです。そうです、そうです。で、その価格で落札できたら落札で、はいはい、まあ、はいはい、超えちゃったらもう、リリースみたいな、
あ、はいはいはい、
感じでもやってましたね。はい、
ヤフオクだけで月どのぐらい？
全然ですよ。一番いい時で30万ぐらいじゃないですかね。
あ、利益が。
はい。その後はもうどんどんシリーズボンドいきました。
ああ。
はい。
そこからじゃあヤフオクから別に移ったって感じですか？
そっから無在庫のネットショップでしたね。
無在庫のネットショップか。
はい。
結構なんかネットショップ作ったっておっしゃってましたね。
そうですね、作りましたね。どんぐらい作ったのかな。潰したやつとか、まあ、全然ダメだったのを見ると、10点くらいは作ったんじゃないですかね、多分。
それはメーカーごとみたいな感じですか？はい、
そうです、そうです。メーカーごとですね。
はい、はい、はい。
メーカーごととか、ジャンルごととか。
ジャンルごと。
はい。
それをもうひたすら登録する感じですね、じゃあ。
ひたすらそうですね、登録しましたね。まあ途中からなんかツール作ってやってましたけど。
うんうん、自動的に登録みたいな感じですか？
確かなんか作った気がします。したっけな？なんか作った気がしますね。なんか作りましたね。自動だったかな？なんかスクレーピングとかっていう技術があるんですけど。
はいはいはい、はい。
まあ丸々取ってくるみたいな。スクレーピングのツール作ったのちょっと忘れましたけどね。なんか作りましたね、最後の方。最初の頃はもう、外注のスタッフさんで、
うん、
に人力でやってましたけど。
ひたすら
、
うん、コピペっていうよりも、
ね、
画像をダウンロードしてアップロードしてみ
たいな。そうですね、やってましたね。
翻訳は、もう翻訳サイトで、あれ感じですか？じゃ
どうしてだかな、ちょっと覚えてないですね。翻訳サイトぶっ込んだのもありますし、なんか英語のまんまとかのサイトもあり、なんかそうですね。
それだけでも無在庫で回すと、ちょっと管理も大変になってくるんじゃないですか？
でも、管理はそこまででもなかった。うんですかね。ただまあ仕入れた商品と届いた商品、
ああ、
とかっていうのはきっちりちょっと管理はやっぱりしてないと
あ
っていうのはありましたね。
ああなるほどなるほど。
はい。
無在庫もまあ私もやっていましたけど、ネットショップで無在庫はやらなかったんですが、
はい、
あのバイマとか、
はい、
アマゾンでも一回やったか、別アカウントで分けてやりましたけど、
はい、
けど なんていうのかな、その費用対が悪いかなっていう。やり方がまずかったんでしょうけど、結局手間かけた割には売り上げが上がらないかな、はい、みたいな。
そうね、僕も結局最後はもう全然尻すぼんじゃって、
うん、
やめましたね。一時良かったんですけどね。
ああ、なるほど。
良かったんですけど、結局なんか、
ライバルが
増えた。もありますし、
うん、
僕自体がその、なんてさ、ショップをより良くしようというかのがなかったんですよね。だから、本当に商品並べただけっていう。
はいはいはいはいはい。
もう本当それだけだったんで、
うん、
あなんか売れ筋商品の在庫を持つとか、まあ、後半ちょっとやりましたけど、
うん、
1ショップだけですね、それやったの。だから売れ筋商品在庫持ったりとか、
うん、
出れば多分もっと違ったんですけど、そうすればね、仕入れ先とかの交渉とかもできたんでしょうけど、そういうのもなかった。
ああ、なるほどなるほど。
もうだから、なんていうんですかね、本当、うん、なんか考えてなかったですよね。なんかそのまんまやった感じ、本当に。コビベ、コビベみたいな印象のお店をやってたなと。それはダメだよなって今なら思います。
あまあ、それをやってきたからね。
いや、もう試行錯誤が本当になかったんで。
あ
れはもう絶対失敗して当然ですね。今なら思います、本当に。はい、
いや、でも、その、無在庫でやろうと思った商品って、どうやって、そのメーカーをやろうと思った
か。メーカーというか、なんかネットショップ丸ごととか、そんな感じですね。
ああ、海外のネットショップ
丸ごととか。
ああ、でもそこで売れる売れないっていう判断は。
あ、もうそんなの関係ないですね。
あ、関係ない。
とにかく登録してました。はい。
なるほど。まあ、海外で、あ、これ、日本にあんまり、並んでないな、みたいな。
並んでて、もう入ってきてるやつとかでも全然やって、登録してましたね。
へぇー。
はい。
あ、そうなんだ。
はい。だからなんかアウトドアのショップとかもやってたんですけど、
うん。
アウトドアのショップとかなんかアメリカの一つのサイトも丸ごとほぼ全部取ってきたりとか。
へぇー。
やってましたね。
へぇー。
うん。ですね、
その時の利益率どのぐらい取ってんですか？
いや、これがですね、分かってないんですよね、多分自分でも。なんか。
ああ。
はい。だからその後なんか無在庫やってるんですけど、
うん、
お金がショートしたんで、
はいはいはい、はい。
ありえないんですけど、はいはいはい、無在庫で先にお金入ってくる後になぜか支払いがショートするっていう。
はいはいはいはい、はい。
その時点でもう、もはやちょっと利益感受がうまくできてなかったんですよね。
ああ。
だから、どうなんですかね。30とかは取れてないですね。もう確実に。
なるほど。
うん。関税とかもなんかよくわからないもん払ってたりも
して。ああ、はいはいはいはい。
はい。だから10。
ね、商品群によって違いますからね、関税も。
そうですね。だから15%ぐらいは取れたのかな、一応。
ああ、
かもしれないですけど。
値付けするときに。
一応そうですね。なんかその元々の、うん、いわゆるその仕入れ先の売ってる値段の、まあ、
うん、
計算式は一応自分で作って、自分でもそうやってはいたんですけども、いたんですけど、なんですかね。まあ、なんか、返品とかもありましたし。
無在庫の返品きついですね。
そうですね。結構、やっぱり、欧米の商品だったので、やっぱそれなりに高いんですよね、普通に。
あ、そっか、そっか。
はい、あ。一個仕入れで1万とか、
はいはいはい、
2万とか、やっぱあったので、全然。それ返品食らうとっていう感じもあったんで、まあそんなのもやっぱありましたね。
結局、
積み上げで。はい、
あ。え、それどうするんですか？返品になっちゃったら。
いや、フォークとかで売ってましたけど、
うん、
まあ、安いですよね、やっぱりね。
処分ですもんね、もうね。
もう完全にそうですね、処分として。
ああ、
ね。
あ、なるほどね。あ、じゃあそういう、そういうご苦労もあったんですね、小田さん。
まあ、いろいろやりましたね。なんか、ほぼ全部やったんじゃないですかね、僕多分。 ほぼ全部はちょっと言い過ぎかもしれないですけど、クラファンとかちょっとやってないんで、最近はあれですけども、いわゆる昔のノウハウは、多分総なめしてると思いますね。
はい。うん。ヤフオクから始まり。
そうですね。ね、無在庫系のネットショップ。
せどりもやったんですか、太田さん。
ああ、それはやってないですね。
なるほど。
それはやってないですね。
ああ。
そんなにはちょっと言い過ぎましたね。でも結構やってます。結構やってます。カシマさんなんかも、今ですけど、うん、昔、まあカシマさんも昔から知ってるんですけど、カシマさんもよく言ってますけど、
うん、
まあ本当いろんなことやって、ほぼやってきたって言ってますけど、うん、僕もだからそんな感じですね。ほぼやってきた。ま
あ、だから、ああ、これいけるんじゃないか、やってみよう。これいけるんじゃないか、やってみよう、みたいな。
そうです、そうです。そんな感じです。本当に。はい。
確かにな。私もだからいろいろやりましたもんね。
ですよね。
うん。でも、欧米はさすがに、まあちょっとやりましたけど、
はい。
継続できなかったですね。なぜか。
うん。
最初からその中国輸入だったんで、
はい。
なんかそっちに慣れちゃったんですよね。
ああ。
うん。全部代行業者さんがやってくれるんで、
はい、
はい。楽なんですよね。
はい、はい。
うん。で、欧米輸入だと、全部このこっちで決済もしなくちゃいけないし、
はい。
で、転送もね、全部こっちでやんなくちゃいけないから。
そうですね。確かに。
なんかそういうのが、ちょっとめんどくさく思っちゃって、
確かに。
結局代行業者に頼むのが楽だなってなっちゃって。
うん、確かに。
な
んかでもね、たまーに思うんですけど、
うん。
まあ今というか当時そのアンティークとかやってましたけど、
うん、
資金が全然なかったので、
はいはいはい。
だからそのなんか在庫を寝かせておくっていうことがやっぱできなかったんですよね。
ああ、はいはい。
今多分普通にやったら、
うん。
相当稼げんじゃないかなってちょっと思うときはたまにあります。
なるほど。
なんか半年とか1年とか別に寝かせておけるであれば、
うん。
全然確実にアンティークとかで利益取りながら、まあ、売れるので、本当に1ヶ月も在庫持てないぐらいだったので、うんうん、次のカードの引き落としまでに結局売れなかったら値段安くして入札選手やフォークで売ったりとかしてたので、
なるほどなるほど。
うん、いまいち利益取れたり取れなかったりでしたけど、
ああ、
いけるんじゃないかなとか。
あ、じゃあ、
ちょっと手間がかかるんでやらないですけど。
あ、なんだ、復活するのかと思っちゃった。
あ、ない。なんかいろんなものが変な話、うん、なんか、うまくいかなくなった時に、
うん。
形の戻ってもいけんじゃないかなっていうのがなんかあります。30万とか50万ぐらいだったらなんか十分稼げるんじゃないかな。
ああ、じゃあね、本当に普通の、まあ、サラリーマンがね、お小遣い稼ぎで。
そうですね。
うん。
なんかそんな気はしますね。
な
んか
今の。なるほどね。
スピンさえあれば、は全然。まあ、手間はかかりますけど。
え、手間っていうのはどういう手間ですか、例えば。あ、
写真撮ったりとか。
ああ、そういうことですね。
あと商品の保管とかですかね。
ああ。
置物とかだったんで、やっぱり割れちゃいけないとか、割ったことありましたけどね。
ああ。
結構ショックですよね。マイセンとかやってたんですけど。
はいはい。
マイセンで、なんかの、陶磁器みたいなやつがあって。なんか、割ったりしたんですよ。コーヒーカップとか。
ああ。
結構仕入れだけでやっぱ、1万2万ぐらいやっぱするので。
あっという間に1万2万壊れたわけですね、目の前で。
そうですね。そういうのは結構ありましたね。あとは、うん、なんか人形じゃないな。なんかやっぱり瀬戸物系でやっぱ輸送中にね、破損とかやっぱりあって、それとかはね、仕入れ多分10万円とか
です。うわ
かけたりとかありましたね。
え、10万の商品を壊しちゃったんですか？
うん、なんか輸送中に。それはもう海外から。
ああ。
だから、ちょっと割れてたとか、かけてたとか、まあまあありましたね、そんなのはね。
ああ。なるほどね。うん、その10万の商品でどうしちゃったんですか？
あ、なんかでも、もちろんなんか、ジャンク品みたいなの出したんですけど、
うん、
なんかでもね、記憶にあるんですけど、それはなんかあれなんですよ、仕入れ割らなかったんですよ、でも。
え？
ちょっとプラスで売れたんですよね、確か。はい。
あ、ラッキーでしたね。
そういうこともあるんで、アンティークはなんか。はい。
なるほどね。
すっごい懐かしい。 アンティークの話をしてるんだろう。
いや、小田さんのヤフオクの話って本当今まで聞いたことなかったんで。まあ、
そうですね。話す場所もないですから、
ね。ちょっと レアな話題なんだ。
これ需要ないんじゃないですか。
いや、いいんじゃないでしょうかね。
こんなね。
いや、わかんないですよ。私もやろうかなと思いますみたいな。
まあ面白かったですけどね。なんかね。なんか、
はいはい。
そのなんかマイセンとかなんかすごいなんか陶磁器とか、うん、やっぱりなんか普段買わないじゃないですか。
あ、はいはい、はい。
そんなこう、なんていうかね、こう、レベルの高い趣味嗜好がないので、
うん、
そんなものを持ってないんですけど、なんかね、やっぱ違うんですよね、ものが。
違うんだ。
違います。なんか僕は、それを扱ってて、すごい好きになりましたもん。ほんと
そう。ああ、やっぱそういうのは感情が湧いてきたんですね。
なりましたね。
この
物に興味のない僕でも、
うん、うん。
アンティークはですね、結構、うん、心入りましたね。はい。欲しいな、あいつかとか思いましたもん。
ああ、そうなんですか。
自分で、はい。
じゃあ今はお金持ってるから買えるんじゃないですか。
と言いつつね、そんなの置いたらうちの妻に怒られるんで、絶対買わせてもらえないし買わないんですけど。
あ、なるほどね。
たまになんかそう、僕が当時扱ってた、その、うんうん、なんていうかね、ブランドというかが、銀座とかにあるんですけども、そのショップが。うんうん、
はいはい、
たまにふらふら銀座歩いた時にそこ、入ったりするんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい。やっぱいいなーとか思いつつ。
いつかは、うちに置きたいなと。
そうですね。そんな置ける家に住めたらいいんですけれども。
住めるんじゃないですか、不動産。
全然置けないですよ。本当もう子供の部屋がないんで、僕は部屋を追い出されそうになってるんで。
ああ、そうなんですか。
僕の部屋がなくなりそうです。何年後かに。
あれ、今、お子さんお二人ですもんね。
そうですね。
あ、そうですね。
はい、はい、はい。
そうですね。可愛い盛りじゃないんじゃないですか。
そうですね。そうですね。
あれ、男の子、女の子でしたよね。
そうですね。上男の子の下女の子ですね。
はい、はい、はい、はい。
これ、あれですか、家族の話とか出るときありますか。
たまにありますよ。
あ、たまにですよね。
ええ。
僕が聞いてた中であんま出てない。では、僕が言ったんですけど、今。ちょっと、あれですね、赤面しちゃいますね、なんかね。
ああ、そうですか。いや、いいんじゃないですか、小田さんのね、人柄が出ますんで。
いやいやいやいやいや。鬼軍曹です、鬼軍曹です。
うちでは？
いや、そんなことないです。
見てみたいですね。逆に見てみたいですね、小田さんの鬼軍
曹。でも、あれですね、なかなか怒ると怖いですね、僕。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよね。
でも、女の子に甘いでしょ。
いやー、でも怒るとき怒っちゃいますね。
ああ、そうですか。
はい。基本甘いんですけど。
はいはいはい。
基本、そうですね。もう、デレデレですけどね。
はい、上、男の子にも女の子にもですか？
男の子は、もう、小4なので、
うん。あ、もう小学校4年生なの？
はい。で、なんか、あんまりこう、昔からそうなんですけど、子供っぽくないんですよ。うちの上の子。なんか、
ああ、そうですか。
見てる男の子で、大人びてるんですよ、ちょっと。なんか話す言葉とかも、話すこととかも大人みたいな感じなんで。
うん、あ、そうなんだ。
昔から、あれなんですよね、あんまり僕も大人として接してるところもありつつ。
面白いな。
その体で喋るとたまにうちの神さんに、うん、妻に、
うん、
子供なんだよって言われるんですけど、僕なんか大人のつもりで喋ってる。ところが結構あって。
まさか丁寧語で喋ってんじゃないでしょうね。
丁寧にそれはないんですけどね。向こう、うん、うん、なんか。
そうなんですかみたいな。
そういうのはないんですけど、なんかものすごく、あれなんですよ、知識が広いんで、息子。
じゃあ頭いいですね。
そうですね。頭いいですね。なんか、うん、外ではそ、外でもだから、あれなんですよ、内向的なんですよね。どっちかっていうと。
ああ、そうなんだ。
どちらかというと、インド派なので、なんか本当に図鑑読んだりとか本読んだりとか。見てるんで、なんか物はすごい知ってますね、なんか。
ああ、そうなんですか。
はい。
じゃあ逆に太田さん教えられるんだ。
ああ、もうそんなしょっちゅうですね。
太田さんこれ知ってる、
は
い、みたいな。
はい、しょっちゅうです、ほんと。
なるほどね。物知りなんだ。
そうですね、物知りですね。
でも面白いですね、でもね、子供ね、そうやって成長していくと。
そうですね。
ま
あ、頑張んなきゃなって感じですけど、本当に。
あっという間ですよ、でも、お父さん。
そうですね。いや、逆にあっという間に大きくなってくれた方が、いろんな心配がなくていいんですけど、まだ15年あるな、と思うと。
いや、
ご飯食べ出せないかなって。そっちの心配が、本当に、日々あれですよ。
うん。まあ、うちも大変っすわ、だから。
ああ、ねえ、こいつはね。
まあ、ちょっと全然物販とは違う。
そうですね、これ大丈夫ですよ、これ。家族の話大丈夫ですよ、これ。ちょっと。
いや、いいんじゃないでしょうかね。本当に、物販ラジオは本当ノープランで行くんで、話したいことを話してもらう、
ね。そうですね。
こういうふうに。もう、100回を超え、まもなく200回目も迎えそうな勢い
なんですね。そうですね。
おかげさまで、皆さんに支えられております。
そうですね。そんな昔でしたね、僕も。昔は。
そうね。小田さんのね、ヤフオクの話も聞けたし。
そうですね。
レアなね、ヤフオクの話。
そうですね。なかなかこんな話をするところもないので、いいでしたね。
当時っていうか、小田さんとお会いした後に、
はい、
小田さんがその中国輸入のアマゾンのその転売をやられて、た時期があったじゃないですか。今もやられてるんですけど。
そうですね。旧さんちょっと会う前かな、会う前にやって
ました。
はい、はい、はい。でもまあ、そうですね。1年ぐらい。そうですね。やってましたね。
ですよね。はい。で、今のその単品通販に、
はい、はい。
シフトしたきっかけっていうか、
はい。
そこに行こうと思ったきっかけって何
ですか？そうですね。まあ、やっぱり、単純転売しかやってなかったので、もうその当時は、もうアマゾンのいわゆる相乗りは、さすがにほぼ撤退に近かった状態で、楽天で、まあうまくいってたんですけれども、まあその先がやっぱりないじゃないですか。で、そのちょっと前、まあなんかその頃かな、物販にも入らせていただいて、で、単品通販というものがあるのはもちろん出たんですよね。はい。で、なんか最初の話にちょっと戻るというか、あれなんですけど、情報をちょっとその時も並行で物販ってやってて、単品通販があるのは知ってたんですけども、やっぱりメルマガ書いたりとか、なんかそっちの方もあったので、なんかその物販の深掘りってのはやっぱできなかったんですよね。で、なんかもう情報やめよう、あ、その途中か。まあ途中でさすがにこれは物販まずいなと思って、
はいはいはい、
次の先を作らないとなって思った時に、やはり OEM 行くか、欧米の総代理行くかっていう感じで、
はいはいはいはい、
結構悩んで、
悩んで、
はい、半年ぐらいなんか悩んでたんですよね。
お
ー、それでまあなんか最終的に、OEM に行ったんですね。そうですね。
で、その OEM も中国じゃないじゃないですか。
そうですね。
ねえ。
はい。
で、その、もうよくやる手法っていうか、まあ、はい、会員さんも多いと思うんですけど、中国 OEM が多いと思うんですけど、
はい。
そこから中国じゃないとこに行ったっていうのは何かあったんですか？
これはそうですね。あんまりちょっと、直接会った時に興味がある方聞いてもらえたらいいんですけども、はいはい、きっかけはありましたね。きっかけはあって、そうですね。で、まあこれやってみようかなっていう感じでした、ね。なんかちょっとピンときたって感じはありましたね。
それも直感的な感じですか？
直感ですね。直感ですね。
それはアマゾンの、サイトを見てて。
あ、いや、全然違いますね。
じゃなくて。
全然違うんですよ。はい。全然違うんですよね。僕は、アマゾンに入ろうとしたのは、ちょっと後なんですよ。最初の直感的なところで言うと、 そうですね。まあ、アマゾンではないところ。まあ、ちょっと濁さなきゃ、ちょっとあれなんですけども。アマゾンでないところに対してのきっかけがあって、うん、そこでピンと来たんですよ。まあ、そのジャンルというか、その、うんうん、まあ、ジャンルですね。ジャンルに対してピンと来て、
うん、
で、まあ、その、なんかな、半年ぐらい、その OEM の準備を進めてたんですけど、
うんうんうん、
アマゾンじゃない、その、なんだろう、プラットフォーム外といえばいいですかね。とかの、が、なかなかちょっと難しそうで、で、アマゾン、そうなったんですよね。アマゾンで、このジャンルってどうなんだろうなーってちょっと調べてみたら、あれ、これいけるかなと思って。
あ、そうなんですか。アマゾンが最初じゃなかったんだ。
はい。実際売り出したのはアマゾンが最初なんです。
うん。
なんだろう、企画段階というか。
そうですね。
そうですね。企画マーケティング段階では実は違ったんです、
ね。
はい。で、まあで、うん。で、どうしようかなって思った時にアマゾンどうなんだろうって思ったら、これはいけるかなと思って、まあ出してみたっていう感じでしたね。なんかその時はあんまりこう、市場の読み方とか本当ど下手くそだったので、全然分かってなかったんですよ、アマゾンとかも。
うんうんうん、
あんまり分かってなくて。
はいはいはい。
まあとりあえず出してみようっていう。
はいはいはい。
軽い感じだったんですけども。
なるほど。
はい。でしたね、最初は。
それが いけちゃったと。
そうですね、最初はまあなんか、最初の1、2ヶ月は、まあまあぐらいでしたけども、
うん、
そうですね、3、4ヶ月ぐらいして、
うん、
ベビーナーでも話にベストセラー取ったりとか、
はいはいはいはい、はい。
から、やっぱり、流れが大きく変わりましたね、やっぱり。
変わった。
はい、そこから。
これはちょっとアマゾンやばいぞと。
そうですね、うん。そうですね。やっぱりアマゾンのパンチ力っていうのを、まざまざと感じましたね。
うん、
でもここまでアマゾン単品通販で売れるっていう認識が全くなかったので、
うん、
結構自分が一番びっくりしましたね。
あ、なるほど。
はい。あ、こんなパンチ力あったんだと思って。
やべえぞと。
そうですね。やっぱちょっと相乗りとかではわからない
姿勢が、
本当に。
はいはいはいはいはいはい、
うん。びっくりしました。
ベストセラー1位を取っちゃった日にや。
そうですね。びっくりしましたね。
ああ。
うん。
でもそのベストセラー1位を取るぞっていう感じでいろいろやってたんですか当時は。
そうですね。3ヶ月目ぐらいからは。
うん、うん。
やりましたね。
なるほど。
はい。まあ、それは運も良かったんですけど、すぐ取れて。
あ、結構、まあ、簡単にってことじゃないでしょうけど。
まあ、正直、まあ、僕やってるところってもう1年前と、全然見える景色が違うので、
はいはいはい。
もう、今からここ来るのはあんま得策じゃないぐらいのジャンルになっちゃいましたけども、当時は本当、空いてたんですよね。
はいはいはい。
やってる人がいなかったので、うん、そういう意味では、弱かった。ですね、単純にライバルが。はい。
なるほどね。
なんで一瞬で取れて。
はいはいはいはい。
っていう感じでしたね。いや、僕のジャンル、この1年というか、もうこの半年と、もう半年レベルで。
はいはいはい。
いやもう本当に、本当に同じジャンルかっていうぐらい。
はいはいはい。
多分 Amazon ヒロシの中で見ても。
うん。
変化は多分トップレベルじゃないですかね、多分。
なるほどね。
っていうジャンルだと思いますね、ちょっと今は。
なるほどね。
うん、
ああ、まあ、傍から見てもそれは感じますけどね。
そうですね。
ま
あ、最初はそうですね、そんな感じで売り出して、アマゾンでちょっとうまくいってっていうのがスタートでしたね。なんか OEM の最初のきっかけは割と運でしたね、僕の中では。
ねえ、だから、その、中国の OEM よくやらなかったなっていう言い方はちょっと違うかもしれないですけど、
ね、そっち。やろうと思ったんですよ、
うん、
最初、
うん。
全然やろうと思ってたんですけど、
うん、
なんか、こう、気乗りしなかっ ったんで。
うん、それ、そう、小田さん前にね、その話聞いて、はい、うん。まあ、気乗りしなかったっていう。
そうですね。
うん、こと聞いて、で、こっちの
大井に
行ってよかったという話をね、直接
聞いたけど。はい。
うん。
まあ、運だったなって感じです、本当に。うん。
じゃあ、今後もそのカテゴリーを。
まあ、横に広げていきますね。横にというか、ちょっとジャンルは変えて。
あ、なるほど、なるほど。
いきます。はい。
はいはい。
のと、
ペルソナを変えて。
そうですね。まあ、うん、そうですね。ペルソナ、まあ、商品ジャンルも変えてい
く
つもりなのと、
はいはいはい、
あと、なんか意外にここに来て、ちょっとわかんないです。中国ユニやってる方に、ちょっとね、うん、僕あんまり知らないので失礼なのかもしれないです
けど、うんうん、
ここに来て、ちょっと中国ユニも、あるんじゃないかなってちょっと思ってて。
うん、あるんじゃないかっていうの？
僕が、やってもいいんじゃないかなって思うところもちょっとあって。
ああ、復活するってことですか？本格的に。
はい、OEM で。
へえ、
はい。まあ、ただ、今年はやらないんですけど、
うん。
来年とかはあるかもなと。
あ、チャレンジしようかなみたいな。
もしかしたらですけどね、気が向いたらなんですけども、はい。気が向いたらというか、うん、いや、なんか、どうなんですかね、僕がやってるところがやっぱり結構えげつないくなってきちゃったので、
ね、ちょっと聞きましたけど、
まあ、本当強い、あ、まあ、それもあるんですけど、
うん、
めちゃくちゃ強い人多いんですよ。
はいはいはいはい。
正直。で、めちゃくちゃ強いんで、逆に中国入で、まあ、ビッグ市場はちょっとさすがにあれですけど、
うんうんうん、
ニッチな市場とかだったら、
うんうん、
全然まだ今日弱いとこあるんじゃ、たくさんじゃないのかなと思うところもある。
はいはいはいはいはい。
そこだったら別に多分今の僕の売り方とかマーケティングとか、
うん、
持っていけば、
うんうん、
いや普通に買ってんじゃないのかなっていう、
なるほどなるほど。
ところもあって。
なるほどなるほど。はい、
まあ、だから月商規模で言うと、
うん、
どうですかね、市場をきれいにとっても、ね、100万とか200万ぐらい、
うんうん、
まあ、もしかしたらそれ以下かもしれないですけど、
うん、
そのぐらいだったら勝てそうなとこ、もしかしたら、あるんじゃないのかね、リラージもしないんでわかんないです。感覚的なもんなんですけども、単純に。
なるほど、なるほど。でもその感覚で、ね、その、今の OEM が成功してるわけですから。
そうですね。
うん。
まあ、逆に今、すごいやっぱり、強いところでやってるので。
うん。どうですよね。
そうですね。この状態で他入っていく、うん、ことでの強みっていうのはあるとは思うので。
うん、
まあちょっとわかんないですけどね。
はいはいはい。
気が向いたらというのと、まあ今とかまあ順調に行ってれば行くことはないんでしょうけど。
うん。
わからないので。
はいはいはい。なるほどね。
やっぱり先のことは一応選択肢としていろんなことは考えながら。
はいはい、なるほど。
動いてますね、やっぱり。
なるほど。
はい。
じゃあ、ね、今後の、その小田さんの活躍も、ちょっと楽しみしつつ。
いえいえ、ご飯が食べれれば、十
分。小田さん教えてください。
いえいえ。
はい。
わかりました。ですね。はい。
ではでは、小田さん、時間になりましたので、
はい。
はい。
あっという間ですね。
あっという間ですね。
はい。
はい。もう一時間いきますか、じゃあ、小田さん。
放送、ね、2回収まらなくなっちゃうんで。
あとは、臨時号でも何でも流せますんで。やり方はいくらでもあります、小田さん。
そんな、価値のある、ね、話でもないので、はい。引っ張ったら引っ張るだけ、こう僕の話、カスンカスンになってきた。申し訳ないので、はい。
はい。じゃあ、小田さん、ということで。
はい。
次のお友達を。
はい。
お願いいたします。
はい。ですね。安藤茂樹さんを。
はい。
ちょっと紹介させていただこうかなと思います。はいはい
はい。不動産をやってる方。
そうですね。
ですよね。はいはい。
僕アンディと呼んでますが。
アンディですね、
はい。はい。アンディ・オダッチの中なんですけど。
なるほど、なるほど。
はい。
そのアンディさんとはどういうつながりなんですか？
ですね、うん、まあ、僕がちょっと、何ですかね、どのつながり、うん、ちょっとその投資系の勉強もちょっとしたくて、
はいはいはいはい、はい。
はい。それで、なんだっけな、 いつだったかな。あ、ですね、東京の、
うん、
サイボーグ山本さんが、東京で、オフ会&セミナーを、
はいはいはいはい、はい。
やられた時だな。あの時に僕も行ってて、で、アンディも来てて、懇親会で、まあ、もともと知ってて、ちょっと喋ったことあったんですけど、
はいはい、
ちゃんと喋ったのかな。そうなんですね。で、物販と不動産、
あ
れやってるので、
まあ、
そろそろの話をしつつ、っていう感じ。はい。なんか仲良くなった感じですね。
ああ、なるほど。
はい。
じゃあ、投資系の話で盛り上がってるわけですね、じゃあ。
そうですね。そうですね。いろいろ教えてくれるので。
なるほど、なるほど。
はい。勉強させてもらってます。
なるほど。
はい。
じゃあ。
コンサルはしてくれないらしいんで。
なるほどね。
はい。
わかりました。じゃあまあ、飲み会の時にそういう情報を聞き出すと。
そうですね。
感じですかね。
はい。わ
か
りました。
じゃあ、その安藤さんに、小田さんの方からメッセージお願いいたします。
か。はい。そうですね。なんかいつも Facebook 見させてもらってますけど、滝行に行ったりしてていいなーなんて思って見てますんで、今度僕も滝行に連れてってほしいなまた滝行った時、また飲んでください。
ありがとうござい ます。その伝言 をお伝えいたします。
はい、お願いします。
はい。じゃあ、太田さん今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、また引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日はありがとうございました。はい、はい、失礼します。
します。